聖書を読みします。ヨシュア記14章10節と11節ご覧ください。イスラエルが荒野を歩んでいた時に主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください、今日私は85歳です。モーセが私を使わした日と同様に今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。今イスラエルが約束の地に入って戦いをしているという話を今見ていますね。でイスラエルは下からこう登ってきてヨルダン川を渡って、エリコとアイという町を攻め取ったっていうところをこの前見ました。でこのあと長い戦いをずっとイスラエルはして、このほとんどの地域を取ることができたんですね。でこのあとはこの地域を12の部族で分けて、そしてそれぞれの部族がそれぞれの地域に残っている人たちと戦うということになりました。さあ、そのこれから土地を分けるという、お話なんですけど、一番最初にそれを受けた人は誰かっていうのが今日のお話なんですね。それはカレブという人なんです。皆さんカレブっていう人の名前覚えてるでしょうか。じゃあ次お願いします。しばらく前にカレブという人が出てきたんですね。それは約束の地に入るしばらく前ですね、今45年前、これから約束の地に入ろうとするときに、これ前見た絵なんですけども、12人の代表の人が約束の地を見てきなさいって言われました。でその人たちが約束の地を見てきて、で果物を取ってきたんですね。でこれを見てみんながわあ素晴らしい土地だ、早くこの約束の地に行きたいって思っていました。ところが皆さん覚えてるでしょうか。行ってきた人たち12人行ってきたうちの10人の人は、いやいやね、とてもあそこに入っていけない、あそこに住んでる人はものすごい力の強いアナク人と言われる人で、もう筋肉ムキムキで、もうとてもね、私たちは勝てない、もう私たちは自分がバッタのように見えたし、あの人たちにも私たちはそんなねバッタのように見えただろう、だから無理だ、入っていけないって言いました。ところが2人の人は大丈夫だって言ったんですね。それがヨシュアとカレブでした。この2人は神様が与えてくださるんだ、だから神様に信頼していきましょう、恐れてはならないって言いました。でも多くのイスラエルの人たちは、いや無理だ無理だ、あんな強い人たちがいるところには私たちは入っていけないって言って、神様を信じなかったために、神様は20歳以上の人は誰も約束の地に入れないって言われたんですね。厳しいお話でした。これから約40年間荒野を旅して、誰も入れないと、20歳以上の人は入れない、ヨシュアとカレブだけが入れる、神様は言っていました。さあそのカレブです。そのカレブが今日言ったんですね。私は今85歳になりました、ちょっと同じ服を着てるんですけど85歳少し年を取ったんですけど、この人がこう言ってるんですね。あれから45年経ちましたが、私はね、今でも元気です。神様が言った通り、私は今まで生き延びることができました。私はあの時のようにまだまだね、元気で力がありますって言ったんですね。でカレブという人がまず出てきて、私にあの町をくださいって言ったんです。さあその町はどういう町かということなんですけど、じゃあ次の御言葉をお願いします。はい、こういうふうに彼は続けて言いました。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて城壁のある大きな町々があることは、あの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができますって言ったんですね。このように言ってカレブがくださいって言った町はヘブロンという町でした。ヘブロンという町は城壁があって、まだそこにアナク人が住んでいたんですね。で皆さん85歳ですよ。85歳の人がこんなアナク人に勝てるでしょうかっていうことなんですね。ところがこの彼は言いましたね。主が私と共にいてくださればできるんです。ですから カレブは神様がもっと強いんだと、神様が共にいてくだされば、アナク人であろうと私は勝つことができるんだって言って、85歳のカレブが出ていったんですね。そしてヘブロンの町をに勝って、そしてアナク人に勝ってこの町を自分の町として取ることができた。こういうことまでこう書いてあるんですね。さあ、私たち今日のことから自分にも当てはめたいと思います。私たちにも目の前にこういうですね、難しくて、うわー、アナク人がいて、もうこんなんじゃもう自分はもう勝てない、いろんな難しい問題があって、もう自分はダメだと、もう自分はね、力がないって思うかもしれません。でも大事なことはこれですよね。神様が共にいてくだされば、たとえ目の前の問題が大きくても、神様がもっと強い、神様が力を与えてください。そうすれば85歳になったとしても私は大丈夫なんだということをカレブは私たちにこう教えてくれてるんですね。さあ、聖書に一箇所、年を取っても大丈夫だということは言ってる聖書の言葉がありますので、皆さんと一緒に読みたいと思います。じゃあ次お願いします。じゃあこちら皆さんで一緒にお願いします。さあ、はい、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れないというふうにこう言われています。若くてもつまずき倒れることがあります。でも死を待ち望む人は新しく力を得て、わしのように翼を広げて登ることができるというふうに言われてますね。私たちもこの死を待ち望む者は新しく力を得ることができるっていう、この祝福に行きたいと思います。私たち自身が力が弱くても、死を待ち望む者は新しい力を得て、そして翼を広げて登ることができる。私たちもこのカレブに見習って、神様から力をいただいて、そして目の前の問題に打ち勝って、神様の祝福に生きるものにされていきたいと思います。お願いします。神様、カレブは85歳になってもなお力にあふれ、神様に信頼して歩んでいました。そのカレブは城壁の町、またアナク人が住むヘブロンの町を勝ち取ることができました。私たちの前にもいろいろな問題がありますけれども、どうぞカレブのように共にいてくださる神様をいつも見上げるものでありますように。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができると聖書に言われています。どうぞ私たちも神様を見上げて、この祝福に生きることができるように強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書を読みいたします。創世記32章3節から32節。ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使いを送った。ヤコブは彼らに命じた。私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様のしもべヤコブがこう申しております。私はラバンのもとに起立し、今に至るまでとどまっていました。私には牛、ロバ、羊、それに男女の奴隷がおります。それで私の主人であるあなた様にお知らせして、ご好意を得ようと使いをお送りしました。使者はヤコブのもとに帰ってきていった。兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやってこられます。400人があの方と一緒にいます。ヤコブは非常に恐れ不安になった。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けた。たとえエサウが1つの宿営にやってきてそれを撃っても、もう1つの宿営は逃れられるだろうと考えたのである。ヤコブは言った。 私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私をまた子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。あなたはかつて言われました、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。その夜をそこで過ごしてから、ヤコブは自分が手に入れたものの中から兄エサウへの贈り物にするものを選び出した。メヤギ200匹、親ヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、父ラクダ30頭とその子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼はしもべたちの手にそれぞれ一胸ずつを渡し、しもべたちに言った。私の先を進め、群れと群れの間には距離を置け。また先頭の者に命じた。もし私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰に属するものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと尋ねたら、これらはあなた様のしもべヤコブのものでございます。ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます。ご覧ください、ヤコブも後ろにおります、と答えよ。彼は第二のものにも、第三のものにも、群れ群れについていくすべてのものに命じた。あなた方がエサウに出会ったらこれと同じことを告げよ。またご覧ください、あなた様のしもべヤコブは私どもの後ろにおりますと言え。ヤコブは自分の先に行く贈り物で彼をなだめ、その後で彼と顔を合わせよう、もしかすると私を受け入れてくれるかもしれないと思ったのである。こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまっていた。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の腿の関節を打った。ヤコブの腿の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を去らせよ。夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神と、また人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のために足を引きずっていた。こういうわけで、イスラエルの人々は今日まで腿の関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブが腿の関節、腰の筋を打たれたからである。お祈りをいたします。この世界と私たちを作り、すべてのものを御手に収めておられます聖なる神様、あなたを知る民とさせられて、こうして週の初めの日の礼拝へとお導きくださり感謝いたします。以前はあなたを知らずに、自分を自分の生活の中心に置き、自分の力と自分の知恵でこの世を生き抜こうとして悩みの中にあった 私たちでありました。しかし今やあなたがこの世界を支配し、御子イエス様の十字架を通して最も賢く清い御心のうちに全てを導いてくださっていることを知るものとさせられました。あなたが全ての上におられて、また御子にある恵みをもって導いておられるとするならば、この世界と私たちの毎日の生活は大きく変わってきます。その恵みに信仰によって生きる者たちとされていることを感謝いたします。今日もこの礼拝を通して、また御言葉を通して、あなたの御心と、またあなたが今日なさっていることを親しく知る者たちとさせてください。御言葉の真理によって私たちがこの世界と自分自身とを正しく捉え直すことができますように、そしてそこにあなたが与えてくださっているメッセージをしっかりと受け止めて、悔い改めと信仰と喜びを持ってあなたの仰せの道を行く者たちでありますように、そして私たちの歩みと言葉を通してあなたと共に歩む幸いを述べ伝える者たちとなることができますように、この礼拝を通して御前にある一人一人を育み祝福してください。優る主もそれぞれ様々な中を通ってこられたことと思います。主がお一人お一人に慰めと力を与え、新しい主の歩みをお導きくださいますように。御言葉のひとときの導きを御霊なる神様にお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ラバンの下での20年間にわたる奴隷のような苦しい生活からやっと解放されて、ヤコブはついに自分の故郷へと帰ってきます。しかし一難去ってまた一難、彼はより大きな課題に直面しなければならないことになりました。それは兄エサウとの和解という課題でした。ヤコブがこの地を離れたのは、彼が兄の祝福を横取りして命を狙われる身となったからでした。母リベカは創世記27章45節で、兄さんの怒りが収まって、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れたとき、私は人を送ってあなたをそこから呼び戻しましょうと言っていましたが、その知らせは20年経っても彼のもとに届きませんでした。ということは、兄エサウはまだ怒っているということなのでしょうか。このまま故郷に帰ることは自分の身を危険にさらすだけなのでしょうか。神様の救いの約束を担う者として、ヤコブはカナンの地に戻って生活をしなければなりません。そんな彼にとって兄エサウとの和解は避けて通ることができない課題でした。さて、ヤコブは前もってセールの地エドムの野にいる兄のエサウに使いを送ります。今ラバンの元から帰ってきたこと、今や財産を持つ者になったこと、これから挨拶に赴こうとしていることを伝えます。すると驚くべき報告が返ってきました。なんと兄エサウもヤコブに会うためにこちらに向かってきている、しかも彼には400人が共にいるという知らせでした。これは一体どう考えたらいいのでしょうか。エサウはヤコブが来たと聞いて、ヤコブを迎え撃とうとして近づいてきているのでしょう。ヤコブは非常に恐れ不安になって宿営を二つに分けます。万が一一つの宿営が撃たれても、もう一つの宿営が生き残ることができるためにでした。彼は旧節以降で主に祈ります。実はここがヤコブの祈りが記されている最初の箇所です。 彼が祈ったという記録は実はここまでありませんでした。これまで長い時間をかけて少しずつ導かれてきた彼がここで初めて祈っています。そしてまたここに良い祈りの型を私たちは見ることができます。彼はまず9節で神の約束に訴えています。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神が私に、あなたの地、あなたの生まれた地に帰る、私はあなたを幸せにすると神様が私に言ってくださいました。このことから始めます。続く10節前半ではへりくだって祈っています。私はあなたがこのしもべに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。自らわきまえています。そして神がくださった恵みを感謝しています。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。そうして願いを述べます。どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。そして最後にもう一度主の約束に訴えています。あなたはかつて言われました。私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにする。このように祈ってその夜を過ごしてからヤコブは贈り物の準備をします。ある人は13節以降の贈り物の準備を人間的な知恵によるもので信仰とは相入れないと見ますが、そうではないと思います。ヤコブは前に大変な罪をエサウに犯し、ずるい仕方で兄が受け取るべき祝福を横取りしました。その兄に会う際、このような贈り物を用意して悔い改めの気持ち、お詫びの気持ちを表すことはもちろん適切でしょう。なんとかエサウに受け入れてもらうため彼は策を練ります。群れをいくつかに分け、その間に距離を置くようにし、エサウが繰り返してそれらの贈り物に接して、そのことで彼の心がなだめられるように、そうして自分の思いをよりよく汲み取ってもらえるようにと彼は考えました。こうして贈り物はヤコブより先に渡っていきましたが、彼自身はその夜宿営にとどまっていたと21節に。しかしその夜ヤコブは落ち着かなかったようです。いよいよ明日エサウと会うだろうという前の日、22節にその夜彼は起き上がりとあります。本来その夜はそこにとどまるはずであったと思われますが、彼は安心して休むことができず、いても立ってもいられなくなり、やっぱり出発しようと立ち上がります。そして二人の妻と二人の女奴隷、11人の子供たちを連れ出し、野牧の渡し場を渡り、また自分の所有するものも渡らせました。そして彼が一人だけ後に残った時でした。これは彼が自分から一人になろうとして後に残ったということなのか、それとも皆を先に送り出して自分がたまたま最後になったその瞬間のことだったのかは定かではありません。突然ある人がやってきてヤコブと格闘を始めたのです。ヤコブにとってこれはどういう出来事だったでしょうか。彼としては大事な夜です。ただでさえ大変なプレッシャーの中にあります。明日エサウと会うということで頭の中はいっぱいです。恐怖で心は落ち着かない状態にあります。いろいろと考えたくなることがあります。そんな中 こんな戦いに巻き込まれたくはなかった。なぜこんな時に、こんな面倒なことが、一体誰なのかと、彼は思ったことでしょう。それにしてもこの相手は誰だったのでしょうか。夜でしたからよく見えません。24節にある人がと言われているように、ヤコブにとって最初それは誰かはよくわからないものの人と思われました。しかし後の30節で彼が、私は顔と顔を合わせて神を見たのにと言っているように、その方は神だと彼は後に知ることになります。あるいは後で引用します他の聖書の御言葉には、見つかりとも言われています。ですからそれは人間を超えた存在であり、見つかりであったということもできますし、また究極的にそれは神ご自身であったということもできるでしょう。果たしてこの取っ組み合いにはどんな意味があったのでしょうか。この時ヤコブはエサウとの再会を前にして非常な恐れを覚えていました。しかし一番の問題はそれではなく、もっと重要なのは神との関係であるということです。エサウとの問題が目の前にあります。でもエサウとの関係を考えるよりも、まず先に大切なのは神との関係であるということです。その神との正しい関係にヤコブを立たせようとするためのものであったと考えられます。神との関係が正しく確立されるなら、その他の問題も乗り越えることができます。そのために神がヤコブのところに来てくださったのです。エサウと戦い、エサウと相撲を取る前に、まずご自身と相撲を取るようにと、神がその間に割って入ってこられたのです。もし相手が神だとすると、25節のその人はヤコブに勝てないのを見て取ってとあるのはどういうことかと私たちは思います。しかしその人がヤコブのももの関節を打つと、それは外れました。タッチするだけでそれができたということは、この人が特別な力を持っているということを示します。ヤコブもこのことを通して、相手がただの人ではないことをはっきり知るに至ったと思われます。ですから25節最初のヤコブに勝てないというのは、神であるお方がヤコブよりも力がないという意味ではありえません。人として現れたこの存在は、ヤコブと、まあ、言うならばレスリングをして、大切なことを教えようとされました。しかしただ彼とがっぷり四つに組んで戦うだけでは、ヤコブがいつまでも踏ん張るだけで、彼が十分な学びを得るには至りません。そこでその人は、ヤコブのももの関節を打ってそれを外し、彼を弱い状態へと追いやりました。このことを通して大切なことを彼に教えようとされたと考えられます。その人は26節で、私を晒せよ、夜が明けるからと言います。これは神様を見て人がなお生きていることはできないからでしょう。これに対してヤコブはどう答えたでしょうか。先に見たように、この戦いは彼が望んだものではありませんでしたから、相手が去っていくというなら大歓迎、もっと早くそうしてほしかったと言ってもおかしくないところです。どうぞどうぞ行ってください、私はもうこれ以上望んでいませんと言ってもよかったところです。 しかしヤコブは言いました。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。ヤコブはこうして正しいところに祝福を求めるようにと導かれたのです。彼のこれまでの人生は自分の知恵と力で乗り切るという人生でした。しかし今やももの関節を外された彼はどうやってエサウとの再会に対処できるでしょうか。これではエサウが攻めてきた場合、戦うことができませんし、逃げることもできません。ヤコブはこの正体がよくわからない人と格闘する中で、相手は神だと分かったのです。そこで彼はこの方に祝福を願ったのです。神にすべての望みを置いて、この方が自分を祝福してくださるようにと願い求めたのです。ホセア書の12章4節にこの時のヤコブのことが次のように言われています。見つかりと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。泣いてこれに願ったと言われています。つまりそこにあったのは、相手を圧倒し相手に何かを強いる強い人の姿ではありません。ヤコブは泣きながら願ったのです。あなたによらなければもはや私には救いがありません。あなただけが私の望みですと。そうして正しい求めをするように彼は導かれたのです。27節でその人はあなたの名は何というのかと問い、ヤコブはヤコブですと答えます。ヤコブという名は27章36節でエサウが語っていたように押しのけるという意味です。人を押しのけて自分の力で祝福をつかみ取るというのがこれまでのヤコブの生き方でした。しかしその人はあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ、あなたが神とまた人と戦って勝ったからだと言います。神と戦うという意味のイスラエルという名はこの時のヤコブの経験を思い起こさせるものでしょう。ヤコブは神と戦いました。神と格闘しました。神が来てくださってヤコブと直々に相撲を取ってくださいました。神はもちろんヤコブを簡単に打ち負かすことができますが、神はそうされませんでした。ヤコブが泣いて神に祝福を求めることを通して彼を強いものとし、あなたは勝ったと言ってくださいました。ですからこれはもちろん恵みの言葉ですね。神とがっぷり四つに組み、神に祝福を願い求めることを通して彼は勝利の祝福に生きるものとされたのです。そしてその結果として人にも勝つものとなりました。これはこの後のエサウとの関係にも当てはまりますし、以後のイスラエルのすべての歩みにも当てはまります。神により頼むことを通してあなたは勝ったという祝福にヤコブもまた彼に続くイスラエルも生きることができるのです。こうして彼は祝福を受けました。ヤコブは相手の名を尋ねましたが、ここでは明らかにされません。しかし相手は神であることをヤコブは知っていました。その方から彼は祝福を受けたのです。相手が離れていった後、ヤコブはその場所をペグネルと呼びました。それは私は顔と顔を合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味でした。本来 神を見て生きていることはできないはずですが、ヤコブは直接的に神と会う経験をしたのに恵みによって守られました。エサウとこれから会うということは恐ろしいことですが、それ以上に恐ろしい方と出会ってこのように守られたということは彼に大いなる励ましと確信を与えるものとなったことでしょう。31節に、彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその腿のために足を引きずっていたとあります。この太陽は彼の上に昇ったという表現は時間の経過を示すとともに、ヤコブが導き入れられた新しい霊的状態を象徴するものでもあったのではないでしょうか。以前ヤコブがカナンの地を離れる際、石を枕にして天使たちの幻を見たのは夜でした。またこの日も神と格闘したのは真夜中でした。しかし今や神と新しい関係に導かれたヤコブの上には太陽が昇っていました。その時の彼は足を引きずっていました。これだけを見るならエサウと会うのを前にして最悪の状況と言えます。しかし今や主により頼んでいる彼は大丈夫です。彼の上には太陽が昇っており、神の祝福と守りが彼の上にあります。このことにおいてエサウと会うための準備は完了となります。最後の32節には、この時のヤコブの経験を記念して、イスラエルは腿の関節の上の腰の筋を食べないということが言われています。以上の箇所から私たちは自分にどのように適応することができるでしょうか。最後に短く3つのことを述べたいと思います。まず1つ目は、私たちにもこの時のヤコブのような格闘の時があるかもしれません。突然思わぬ試練に投げ込まれること、望んでいない戦いを強いられること、暗闇の中で相手が誰か分からずひたすらもがくしかない状態となること、課題がいろいろとあるのに、それに加えてなぜこんなことで苦しまなければならないのかというような状況に追い込まれること、しかしその時私たちは思いたいのです。私と今相撲を取っている相手は誰なのか。それは実は他ならぬ神様であるということ。神様が私と組んで、私と今相撲を取っていてください。神が全てをセッティングして私と組み、私に大切なことを教えようとしてくださっている特別な時なのだということです。二つ目に、私たちはそのただ中で神にこそ祝福を求めるように導かれるべきです。私たちが頼るべきは神様です。その神様に頼ることへと導くために、神は他の道を閉ざされるのです。ご自身にこそより頼み、ご自身にこそ救いを求めるようにと。私たちももがき苦しむそのただ中で、ヤコブのように神に祝福と恵みと導きとを求めて祈りたいと思います。彼のように泣いて願ってよいのです。そこに祝福があるのです。そこにあなたは勝った、言ってくださる神の祝福が用意されています。そして3つ目は、私たちは今弱い状態にあるかもしれません。ヤコブがこの時 足を引きずっていたように、私たちも自分を見るなら弱いところだらけかもしれません。しかしヤコブはももの関節を外されて弱い状態になったからこそ、よりよく神に恵みを求めるものとされました。そしてそのことを通して祝福を受けるものとなりました。ですから私たちのいろいろな弱い状態も、私たちが一層神に正しい祈りを捧げるための助けとなることです。コリント人への手紙第2、12章9節のパウロの次の言葉が思い起こされます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。彼はそうして、私が弱い時にこそ私は強いということができました。ですから私たちにどんな弱さがあったとしても、それはそれで良いのです。主がヤコブのももの関節を外されたように、私の弱さも主があえて私に与えてくださっているものです。そんな状態にあっても、主により頼むなら恵みは十分なのです。あなたは神と戦い、また人と戦って勝ったのだという祝福に神は生かしてくださいます。足を引きずっていたヤコブの上に太陽が昇っていたように、私たちも神により頼むものに神が与えてくださる本当の強さと十分な祝福に生きるものとしていただくことができるのです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、ヤコブがそうであったように、私たちにも夜の時、真夜中の格闘のような時があります。しかしそれはあなたが私たちとがっぷり四つに組み、私たちを訓練し清め成長させてくださるためのものであることを感謝いたします。どうぞ私たちもその中であなたにこそ目を向け、あなたにこそ恵みを求めて祈る者たちとさせてください。私たち自身は弱くても、あなたは十分な恵みを持って私たちを祝福し強くしてくださることができます。そのあなたに祈り、あなたがくださる力と励ましと喜びに生きるものとしてくださいますように。そしてあなたは神と人と戦い勝ったという祝福に生かしてくださる、あなたの恵みの中を進む者たちへと私たちをさらに教え導いてください。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。